イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です、
右手を頭の後ろに置いて、左手も頭の後ろに置いてください。そしてゆっくりと首を後ろに下げていきます。後頭部が背中につくような気持ちで、手の支えを忘れずに、胸がちょっと開いたなと思ったら笑顔。池田です、よろしくお願いします。
怖いな、なんかどんどん洗脳されてる感じがしてきてますけど、さあ、種ラジ、
はい、
今回も
体験の種のコーナーですね、
はい
はい、今回はじゃあ池田さんの方から、
はい、
体験してきたイベントについて、
はい、
お願いします。
岩崎さんが、
はい、
お腹が痛いという理由で
違う、
イベントに行けない
という子供みたいな
お知らせがありまして、
ちょうどね、同じ時間にかぶっちゃったんです。映画ファンの集いっていうイベントでね、僕は映画についてのイベントの告知をしたかったので、
はい、言い訳はね、長くすればするほどうざったいっていう。
だってお腹が痛いで今日休みだと思われちゃうとね、ち
ょっと別にいいじゃない、ちょっとフランス人みたいじゃん理由が適当っていうね。さあ、それでね、まあ、
はい、
観察の練習っていう本が、
はい、
菅慎一さん、
はい、菅慎一さん
が、まあ、初めて一人で自分の名前だけで出した本が、
そうですね、過去にね、共同で出したの佐藤正彦さんとの本とか出してましたね、はい、エントリーミックスとか、
ピタゴラスイッチとかでおなじみの佐藤さんと
正彦
さんと強調されてるのが多かったんですけど、
はいはい、
今回お一人で出されたっていう、まあそれが結構前なんだよね、はい、半年くらい前なのかな、
ですかね。でも未だになんか話題に上がる、
でそれの一応観光記念ということで、
はい、
菅慎一さんと、
はい、
それから伊藤浅さんという方の、はい、まあ、トークイベントがありまして、
はい、
青山ブックセンターというね、
はい、
まあ本店ですよ、
はい、アート好きが集まる
学院前、
はい、
国連大部横
表参です、表参道、
あそこもなんか潰れそうだけど潰れない
よね、は
い、
なんかすごいとこにあるのに人いっぱいいますよね、うん、
いやまあでもいい本屋だし、
かすごいラインナップも僕もすごい好きです、うん、そこ
そうそう、
イベントもね、結構ここじゃないと来ないような著者さんとか集めたりするので、さすが青山ブックセンター、
そう、洋書なんかもあったり
ありますね、事前系の本もすごい、ね、
写真集も結構多い、まあそういう、はい、本屋としてグッとしてる感じのところの、
はい、
大教室って言われてるところがあるんですけど、
はい、
そこでまあやりまして、
はい、
まあ、内容的には、
はい、
基本的にはその菅さんが書いたまあ本がまあどういう本であって、
はいはいはい、
でなんでこういうふうなこと書いたんですかみたいなことを、
はい、
伊藤さんがちょっとインタビューするような形を取りながら、
はい、
まあ、その一個一個の魅力を、
うんうん、
面白さをまあ解きながら、
はい、
で途中からその伊藤さんが、
はい、
ちょっと私も触発されて写真を持ってきたんですって言って、
おうおう、
まあ、撮った写真じゃないんだけど、
はい、
厳密に言うと、
うんうん、
だそういうふうその、まあ、要はこれってその写真で一言じゃないけども、
はい、
菅さんが撮った、
はい、
自分で撮った写真を見て、
はい、
菅さんが何か感じたり、
うん、
まあ、頭の中でいろんなことをこうモヤモヤしたりだとか、
はい、
違和感っていう言葉が出てましたけど、そういうものを感じた写真について、
はい、
まずみんなで見開きでね、
うん、
まず写真だけがあって、
うんうん、
開くとそれについて自分の言葉が書いてあるということなんですけど、まあ、本の構成上はそういうことで、
はい、
だからその違和感を感じたこととか、菅さんがその写真を見て、はい、あれっていう感じをちょっとこう本に描くことで、
はい、
路上、まあ、いろんなものを観察することの、
ね、はい、
まあ、やり方っていうのを皆さんもやってみませんかと、
はいはいは
い、いうような、まあ、提案じゃ提案なのかな、
うんうんうん、
で具体的にどうするって手法は書いてないんですよ、
はい、
それはなんかあえてそうしたみたいなんですけど、
へ、
だからまあその何かを見た時に、
はい、
あれとか、
うん、
っていう感覚、
うん、
だからその写真の方にあるというかは自分側に感じることが大事だよみたいな風にアプローチを取ってるから、
うんうん、なるほど、
で伊藤さんも、
はい、
そのこれを見たら私もなんかちょっと違和感こういうの出ましたよみたいな感じで、
うんうん、
まあ、ちょっと年そういうの提出したりとかして、
うんうん、
まあ、そんな感じで、1時間ちょっとぐらい時間がありましたけども、
はい、
まあ、僕正直ちょっとこの本5本をね読ませていただけてないというか、まだ読んでなかったんで、
はい、
一応ね全56事例ぐらい
入ってるらしいんです、うんうん、その写真と杉さんなりの視点みたいなことが書いてあるんですかね。
そうなんですけど、
はいはいはい、
なんかね、まあ、伊藤さんはあの美術美学みたいなこととかもやってらして、
はいはいはい、
だその辺の文脈で例えばあの昔あの赤瀬賀源平っていう人、はい、路上観察学会とかで、
はい、
トマソンっていうのを、はい、まあ、提唱してたというか、
うんうんうん、
なんか昔の巨人軍にいたすごい 高いお金払ってやってきた外国人選手トマソンが、
はい、
まあ、無用の長物っていうか全然打てなくて
はいはい、
っていうふうに当時、まあ、言われてて、はい、でそれが象徴的にトマソンっていう名前で付けられて、
はい、
当時の高度経済成長時期には必要だったもしくは何か役に立ったろうって思われてたものが、
うん、
よくよく考えると使う意味がないなっていうか、
うんうん、
まあ無駄なものだよみたいな、
はいはいはい、
例えば、ちょっと何て言うか、ビルが並んでる、
はい、
中で一棟ビルがこうなくなっちゃったりすると、うんうん、なんかこう壁面がよく見えるんだよね、
はいはいはい、
ビルの横、
はい、
そうするとそこに誰も通らないであろう外に出られる扉とかがあったりする、う
ん、はいはいはい、
その扉で開けて出ようとすると当然落ちるから危ないんだけどなぜかついてたりとか、
うんうんうん、
あとの地下鉄の階段で登っていくときに、はい、まあ当然階段だからこう垂直水平に割と作られてるんだけど、うんうん、そのまま行くと壁にぶつかっちゃうから、
うん、
それはあの鉄のアームみたいなもので、
うん、
あのこう行かないように、
はいはいはい、
そこの棒で斜めにしてるところなんだけど、うん、そこのなんか デッドスペースみたいになった階段とか、
はいはいはい、
それなんかこういらないけど作っちゃって、まあ、何らかの都合でそうなって
る。昔は何かの機能を持ったかもしれないけど今はもう普通に生活にあたっては必要な機能
を持ってない。そういうのが1970年代ぐらいなのかな、
はい、
まあ、結構昔にそういうのがわっと、
そうですね、トマソンブーム
路上でいろんなことをまあ発見してたっていうのがあって、
観察学会でした。
そういう文脈ですかって言ったら、
はい、
ちょっとやっぱ違う。
あ、違うんですか。
やっぱその、まあ、まあ似てる部分ももちろんあると思うんですけど、
はい、
やっぱその菅さんが自分の中で、
うん、
あ、これってこういうことかなとか、これなんでこうなんだろうみたいな、
うんうん、
まあ、見る側のエネルギーの方が大きいっていうか、
はい、
三浦淳って話も出たんですよ、
はい、
三浦淳さんもやっぱこのね、例えばシンスって言って、
はい、
あの1900何年からみたいなのプレートがなぜか必ず貼ってあったりする、
はい、
それは何なのかみたいな視点を持つんだけど、
はい、
まあ嫌げ者だもそうだったりするんだけど、
はいはい、
そのなんでっていうツッコミっていう視点もあるんだけど、どっちかというと対象物より自分側の方が、
うん、
こ何を僕は感じたのかなとか、
はいはいはい、
この作った人ってどういうことを、
うん、
あのその時感じたんだろうかなみた
い
な、
はいはい、
なんかそういうふうな、まあ僕の印象ですけどね、
はい、
なんかそういうふうに自分に割とこう戻ってくるような、
あ、それは正解がないみたいなことですかね。おのおの一人一人の自分の中の、
そうです、
ね、考えを持
って、あと、まあ、その、あの杉さんはそれは、
はい、
つまりその発想の種になってるっていう考え方に、まあ、この本性だとまとめてるから、だからそれが映像作品の種になっていくみたいな、
は
い、
へー、
で実際にその、2355だっけ、
はい、
であのそういうふうなヒントをこういうふうにしましたよみたいなのがあって、
あれも杉さん関わってらっしゃるんですか。
あ、多分そうだと思いますよ。
あ、そうなんだ。
で、あの1個あったのは、
はい、
皇居で、
はい、
あの天皇陛下たちが、
はい、
まあ、なんか手を振るみたいなイベントがあるんです、
はいはい、
ですね、でそれを見に行った時に、
はい、
まあ、すごい広くてすごいいっぱいの人だから見づらいと、うん、
はいはい、
でそこでビデオカメラを誰かおじさんが撮ってて、は
い、
そのビデオカメラのファインダー、あの、ね、モニターが出るじゃないですか、
はい、
でそれをピャッと覗き込みすると、
はい、
すごく綺麗にお二人が写ってると。
ああ、僕もやったことありますよ、それ、
はい、でその写ってるのを、
はい、
スマホで撮ってでみんなに 見せると、そうするとあの当然肉眼で見るよりも、
はい、
スマホであの直接撮るよりも、
はい、
ファインダーをスマホで撮る方が一番見えて、
はい、
でそのスマホをみんな見てたんです、他の後ろの人っていう状況が面白いなっていうふうに思ったこと で、
はい、
でその2355の方やつでは、
はい、
あのパネルで置いてある2355っていうのを、
はい、
そのiPhone で、
はい、
それは映像上は iPhone だったね、
はい、
iPhone で、
はい、
こう複数の iPhone を使うことによって、
はい、
あの奥にある2355がその
手前にある5の種の横にあるかのように見せるみたい な,、
はいはいはい、
なそういう風な映像が出てましたけど、ちょっと伝わりづらかったの
は
ネットで検索できるかもしれませんが、
はい、
まあ、そういうものに戻してるってこともあるから、
はい、
まあ、あくまで発想の種っていうことなのかなとは思ったりもしたんですけど、
はい、
あの結構いろんな視点があるので、ちょっと、うん、あのこのお話では、今の話では事例とかちょっと割愛しますけど、
はい、
なかなかその面白いっていうか、
うんうんうんうん、
で僕が一番嬉しいなと思ったのは、そのこういう、まあ、風景を見て、
はい、
そのまあ、例えばなんだろう、一個言うと、あのマンションの駐輪場に自転車を置いて、
はいはい、
その自転車の後部座席のとこ、あ、後部座の後ろの荷台のところに、
うん、
なんかこう宣伝みたいなのを貼り付けてる人っているじゃないですか。まあ、この例えばマンションの202で、
はい、
接骨院やってますみたいな。
はいはいはいはい、
で駐輪スペースのところに看板立てるのは多分アウトじゃん、は
い、アウトですね。
でもそこの自転車の荷台につければセーフじゃん、
はい、自分の自転車の装飾のように見せ
る。そうそうそう、まあセーフかアウトかっていう議論はこの際あんまり意味はないんだけど、
はい、
だけどあそここに置いたらいいんじゃないかなって言って、
うんうんうんうん、
でなんかそれもちょっと成長 の過程が見えて、
はい、
最初に荷台の端っこだけに、あのなんか荷台っぽくポイと置いたんだけど、
はいはい、
その荷台の上になんか積み重ねるように積み木のようにプッてこうなんか大きい箱みたいなのが置くようになって、
は
いはい、その箱にこう壁面に黄色いなんか紙とか貼るようになったりとかして、まあ、成長ちょっとしてたりとかして、
はい、
まあ、そういうことを伊藤さんがこう読み解いたりしてたんだけど、まあ、そういう部分のその人がワクワクしてる感じとかちょっと面白いじゃない、
はいはいはいは
い、で調子にちょっと乗ってるとか、
はい、
ここ以上やったらまずいなみたいな、
うんうんうん、
それはあくまでこっち側の妄想なんだけど、
はい、
その辺は何、もしかしたらその赤坂源平も三浦淳も同じこと思うかもしれないけど、
はい、
そのやろうとした人の気持ちっていうか、
うんうん、
あこれだって思った気持ちとかを、
うん、
あのそこで見て再生できるっていうのは、
はい、
面白い観察だなと思ったから、街にはね、いろんなものがあって、
はい、
あこれはこういうことでしょって説明することはできるじゃん、うん、
はいはいはい、
あこれは自転車置き場に看板置けないからこうでしょって解説はできちゃうんだけど、
うんはい、
多分できると思う、
うん、
だけどこれの思いついた人の感動を再生するっていう風なところに持っていけるかどうかっていうのはやっぱちょっと違うっていうか、はい、だから世の中の風景を分け知り側にこれはこうでこれはこうでって解説する感じ も,、
うん、
もいいんだけど、
うん、
もうちょっとずらしていくと、
うんうん、
あこのことを思いついた人って楽しかったろうなっていう気持ちにもしなれたら、うん、これってすごくいいな、
豊かですね。
そうそう、まあそう、そういう視点以外もいろいろあるんですけど、
はい、
僕はちょっとそういうのと面白いなと思いまして、
へー、
うん、で、あのもちろんね、質問なんかでは、
はい、
そのどうやったらこういうことができますかみたいな話で、あのキーワード決めていきましょうとかね、
うんうん、
あとまあしゃがみ込みましょうとか、
うん、
他のものと比較するとか、まあなんかいろいろありましたけど、
うん、
まあ手法は手法であるとしても、
うん、
なんかやっぱ僕らのマインドというか、
はい、
そういうふうなところで結構変わっていくのかなと思ったんで、
うんうんうん、
誰でも見てるけど、
はい、
なんかこうそれを面白がってみるとかね、
うんうん、
そういうことはだからもうまず三浦淳ぐらいから始めてもいいんじゃないかなと思いましたけど、まあ、そんな感じで
三浦淳から観察の練習へ
と、うん、面白かったです。だから 本ね、
はい、
本もこれちょっとあのなんでああいう本の形にしたのか、
そうですね、
これあの手に取ってもらうと分かるんですけど、
はい、
あのちっちゃな
そうです、ね、
ハードカバーの本なん
ですね、うん、珍しいですよね、あのサイ
ズ。だから1600円と結構高いんですけど、
はい、
高い意味も一応あるみたいなこともおっしゃってて、まあね、あのクリエイターの鬱陶しいこだわりかなっていうふうな気持ちもありつつも、でもそれをいやそれは見方なんで、まさにここ見方で、うん、
はい、
そういうステロタイプな見方で見ちゃうか、
うん、
あこういうふうに工夫してるんだなって、
うんうんうん、
その作った人の気持ちに立てるかっていうのでは結構差だと思うから、
うん、そうですね、
まあ、ついついこうさ突っ込みがちで世の中見ちゃう、
うん、
なんだこれっていうのもあるんだけど、
うん、
もうちょっとこう相手に寄り添ってみたりとか、
うんうん、
なんかそのもうちょっとフラットに他のもの比較するみたいな、
うんうん、
なんか答えを急ぎすぎちゃうことで答えを見失うみたいなことがあるのかなと思ったんで、
うんうん、
ちょっとこのイベントなかなかいろんな自分の視点、自分がすごいバイアス持って生きてるんだなっていうことを感じさせてくれるイベントでした。
ありがとうございます。
はい。
ぜひ後でメモなども見せてもらえればなと思います。
そうですね、
はい、
はい、とちょっと急ぎ足でしたがそんな感じでございます、はい、今日は、観察の練習観光記念、菅俊一さんと伊藤亜紗さんのトークイベント、伊藤さんすごい視点面白かったんで、伊藤さんの本もぜひね読んでいただければと思いますけど、
はい、目の見えない人は世界を
見るとか、はい、ご紹介でございました。
はい、
はい、お話しさせていただきましたのは、こういうキャッチフレーズ思いつきました、本屋に負けろ、これでいきたいと思います。池田と
夢作る人岩崎でした。
タネラジ、また。